ラジオ食堂坂谷でございますが、今月はですね、こちらの方に来ていただきました。はい、大丈夫。
はい、坂原です。よろしくお願いします。
ラジオ食堂のオープニング曲、エンディング曲を作曲していただいたでおなじみの坂原さんでございます。
よろし
はい。
くお願いします。
今回は、ラーメン西遊記が面白くて、いても立ってもいられなくなったパート2というう
わぁ。
テーマでございましてですね。
それにだけ言われるよね、私ね。
坂原
そう。
さん。
まあ、いや、全然、それで全然大丈夫。大丈夫だけれ
ラー
ども。
メン発見伝から西遊記要員やから。
なぜか読んでる人がいない。
なぜ
ラジオ
か、
食堂メンバー
そう、
に。
メンバーにいないっていう、そういう感じなんですけど、ラーメン西遊記はもう2回ぐらい、ラジオ食堂の中では言及してるんですけども、それでも、今のラーメン西遊記が面白すぎる、グルメ漫画で一番面白い、いやさ、今日本の漫画界で一番面白いのはラーメン西遊記という思いが押さえつけられなくて、今回こういう形で録音させていただく
ごい
とい
ね。
う。
なるほど。
で、坂原さん、アメリカから帰ってきて3年ぐらい経ちますけども、どう
ア
い
メリ
う、
カに似てるときに読んでくれたらまだもうちょっとなんか喋れたことはあったかもしれないけどね。
いや、アメリカの時もいくつかなんか話してたよ。なんか。
ラーメン会があったよ。確かラーメン会。アメリカのラーメン事情会
ラー
があっ
メン
た。
事情と、あとなんかステーキの話してたよ、確か。
あ、ステーキの話してたかな。あ、なんかハンバーガーの話してたかな。
イン&アウ
イン
ト
ナンド
バーグ。
アウトバーガー。多分、ここを聞いてる人でも一回は言ってくれたと思うんですけどね、もうすでにね。
いや。
インナーとバーガーが美味しいって言うね。そう、私大阪じゃないですか。で、大阪の阪神に、シェイクシャックっていう、アメリカ
はいはい、
であ
る
たま
ね。
に行ってたハンバーガー屋さんができて、
あ、
で、
でき
あ
て
と
る。
最近あれじゃないですか。バーガーキング結構日本でも増えてますよね。
バーガーキングは増えましたね、本当この2、3
ね。
年で。100
い
店舗
やー、
ぐ
だ
ら
か
い
ら、
増えたからね。
そう。すごい嬉しい。特にバーガーキングはね、向こうで食べてるのと同じぐらい。まあちょっとちっちゃいかなぐらいで、でも全然同じぐらいだから美味しいなと思って。
ああ、やっぱ向
で、シェイ
こう
ク
と
シャッ
は
ク
向こうで。
は、
シェイクシャック。
シェイクシャックは一回行ったらマジで高いからビビりましたね。
シェイクシャックは結構前から入ってて、東京は10年くらい前から入ってるね、シェイクシャッ
あ、そう
ク。
なの？ええー。
でもまあ高いよね、シェイクシャックは。
向こうで行ってた時もちょっと高いなとか思ってたけど、もう全然なんか感覚が違うくて、僕と妻と6歳の娘と3歳の娘4人で行って、なんか7000円ぐらいしたのかな？びっくりして。
そんなもんやな。
昼ご飯で行ってびっくりして、ほんと。
まあ、6歳、3歳なんで、ちょっと一概には言えないですけど、4名なんで客単価が1700円ぐらいなのか。まあ、そんなもんだね。
いや、2歳を当分で割ってくれるなら、まあでも2500円くらいかな、客単価が。
そういうぐらいになるよね、あそこは。
そう。でもまあ、なんか、どこ行っても最近、外食高くなりましたね、本当に。
そうですね。
ラーメン高いよね。ラーメン、本当普通に1500円くらいするから。
あ、大阪でもそうなってきたか。
いや、そうなってきた。
ね、昔から1000円の壁と言われているラーメン界ですが、その1000円の壁を突破したのが、まあ私の記憶では2年前ぐらいかなと思っているんですけども、これはまあ関東の話で、大阪でも平気で1500円するようになったと。
まあ、1500円はちょっと言い過ぎというか、トッピング乗せすぎみたいなね、ところはありますけどね。でも、1000円切るのはちょっと難しくなってきたなっていう感じですかね。
になってきましたね。最近ちょっと不安になってきて、これが続いていくと、ラーメンは晴れの日の食い物になってくるんじゃないかって最近心配になってきてる。
そんな感じじゃないですか。だって、単価めっちゃ高いでしょ？他の食い物に比べて。
もともとね、ラーメンは原価がかかってる割には値段が安すぎるとは昔から言われてたんだけれども、1000円の壁を超えた瞬間から、すげえもう値上げが続いてて、今や通常の食い物より高くなってる状況があるから。
そう。もう、普通に定食屋とか行っても、まあ、800円で済ませれるところがラーメンだったら、みたいな感じにはちょっとなってきてますわ
なっ
ね。
てきてるからさ、今の我々の感覚で言うところの寿司焼肉に近い食い物に なってきてんのって思って、これが10年、20年続くと、昔はラーメンっていうのは B 級グルメで庶民の食べ物だったんだよっていうようなナラティブが発生するのかなって思うと、ちょっ
も
と心配になると
う、通
いう
じないみ
か、
たいなね。
言うじゃないですか。寿司っていうのは昔は江戸の庶民の食べ物だったんだよとかいう話がね。で、それにラーメンも一緒になるのかなって思ったりするじゃないですか。
いや、でも、寿司も、この間、くら寿司行ったら全然人いなくて、すごいびっくりしたんですけど、
そうやな。ま
もう、くら寿司も庶民の食べ物じゃないのか、みたいな気持ちにちょっとなりました、僕。
くら寿司、スシローは平気で2000円いくようになったね。
日本の飯話ですよ。
日本の飯が高い話を。
日本の飯が高い。 い。
ということで、今回は先ほども言いましたが、はい、ラーメン最有機。こちらをですね、はい、語り尽くしたいなということで始めたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
最有機2とラジオ食堂が言っております。今連載しているのはラーメン最有機2と申しております。電気的にね、25年前ぐらいからですね、ビッグコミックスペディオール誌で連載が続いているラーメン発見伝サーガとラジオ食堂内では言っておりますけれども、これの最新作がラーメン最有機です。最有機っていうのはですね、再びに遊ぶ機って書いて最有機って言っておりましてですね、ラーメン発見伝っていうのが2000年からいつぐらいかな、2006年ぐらいまでやってて、でラーメン最有機っていうのがですね、ややこしいですね、さっきの最有機と一緒なんですけど、漢字が才能の際に遊ぶ機と書いて、それが確か2012年か13年ぐらいまでやってて、そっからちょっと間が空いてですね、2020年ぐらいから開始されたのがラーメン最有機、さっき言ってた再びに遊ぶと書いてキーの現在やってる漫画作品になります。でラーメン最有機、先ほど2って言ってたのは、さっき出てきたラーメン最有機って才能の際の方と再びって書いて際っていう方が区別難しいんで、ラジオ食堂ではラーメン最有機2と呼称しましょうというのは過去のラジオ食堂で言っていると思うんですけども、それはあんまり誰も覚えてないと思いますんで、今ここで覚えてほしいんですが、
はい、私も覚えてないですからね、うん、知らないです。
私も最近過去放送を聞き直してこんなこと言ってたなって思い出したぐらいです。はい、であと言うの忘れてましたね、こちらは久米六道さんという方が原作で、河合仁さんという方が作画の日本の漫画作品ということになっております。
なるほど。
はい、でこちらの魅力は散々ラジオ食堂でも語ってきたんですけども、最新作のラーメン最有機が今面白すぎるっていうことを本日いろいろ話していきたいんですけども、まず基本的な設定から言うとですね、ラーメン最有機2は過去の敵役だった芹沢達也という男性が主役になったスピンオフ兼続編みたいな形になっております。インターネットでラーメンハゲとかミーム化しているのが芹沢達也ですね。有名なコマで、やつらはラーメンを食ってるんじゃない、情報を食ってるんだとかいうやつと、給料を払うということはその仕事に責任を持たせることだっていうセリフが非常に有名ですけども、その昔は敵役だったラーメン発見伝の中の登場人物が今回主役としてなっている、そういう漫画になりますね。
なるほど。
北斗の拳のスピンオフが狂ったように出てたのが15年前ぐらいだったと記憶してますか。北斗の拳で青主役の作品とか出てましたし、時主役の作品とか出てましたし、ジャギとかアミバ主役の作品も出てきた時は正気かと思った覚えがありますけども、まあそんなみたいなもんでですね、はい、作中の人気キャラのスピンオフ、まあ続編っていう形になります。
最近はなんかこうラーメン最有機ラーメンハゲみたいなんて言われてなかった気がしますけど、2018年とか19年にね、ラーメンハゲラーメンハゲっつって、そのネット人気で押されて復活したみたいな、なんかそんなイメージがありますよね。
あ、そうですね。おそらくそのラーメン最有機始まる前のラーメン発見伝とラーメン最有機1の方はそこまで人気があったわけじゃなかったと思います。もちろん人気あって評価も高かった作品なんですけども、やや苦労と受け、当然ながら他メディアでそこまで大きく扱われることはなかったんですけども、坂原さんが言うみたいに2018年ぐらいから主に5チャンネルの何時へ板で妙に取り上げられるようになって、それでネット人気で抑えて今式テレビ東京制作のラーメン最有機のドラマがあってね。
いやでも悪くはなかったっていう。
いや、これは悪かったな。悪くはなかったとはよう言わんな、あれに関しては。
よう言わないですか、そうですか。そんなに否定的な意見はネットではされてなかった気がします
ね。そうかな。鈴木京香が、主演のやつ、
ね。なんで女になったんや。
そう。好評だったら続編だって作られるでしょうよ。作られなかったわけですから。
いや、
評判良くなかったんじゃないですか。
まあそうですけどね。まあ、そうですけど。
っていう ところで盛り上がりが頂点に達してビココミックスペディオード誌で始まったのがラーメン西遊記2という形になると思います、うん。ではまずラーメン西遊記2の魅力を5つ紹介させていただきます。
はい、突然、
はい、まず私の独断で言うとですね、うん、ラーメン西遊記は史上最高のスピンオフ作品だと思います。今までスピンオフ作品っていうのがいっぱい出てきましたけれども、
班長ではない、
班長ではないです、班長より面白いと思います。スピンオフ作品っていうのは漫画とかで人気あるキャラクターがいたらそれを主役に新しい作品を立ち上げるようなことをスピンオフとか言ったりするんですけども、その中で今日本の漫画界では最高傑作はラーメン西遊記2だと思います。
なるほど。
なぜなら、
なぜなら
原作者本人が書いてるからです。
ああ、なるほどね。スピンオフって別の人が書いちゃうことが多いですからね。
多いからですよ。
で、っていうか、スピンオフっていう枠組みなのっていう気もちょっとしますけどね。
まあ、そうですね。
原作者もともと、このラーメンハゲは自分をこう投影した人物だみたいなことを初期の初期から言っとって、
ああ。
で、まあ、満を持してみたいなとこでしょ？
まあ、スピンオフ作品っていうのか、続編というのかっていうのはなかなか難しいとこですけども。
ピコンちゃんが出てきたみたいな。
まあね。
自分が出てきたみたいな感じじゃないですか、
ね。っていうとこもあるかと思いますね。それぐらい魅力的なキャラクターだった星座達也主役の作品っていうことで、スピンオフ作品としては最高の作品だと思いますね。
そうですね。
スピンオフ作品に求められるところっていうのは、そのキャラクターの深掘りじゃないですか。
そうですね。
そのキャラクターがどういう人物でっていうところが、まあ、うん、細かく執念深くネチっこく書かれてるというところで、特に3巻以降あたりがすごく顕著なんですけども、星座達也、これ天才ラーメン職人で大成功を収めた上で引退した後の生活を描くっていうのがラーメン西遊記なんですけども、物語上いろいろあって一人で自宅に帰ってですね、酒を飲みながら一人つぶやくシーンっていうのがどんどん出てくるんですけど、そこで出てくる星座達也のパーソナリティがすごく面白い、深掘り、そのね、キャラクターの魅力につながっている。
それはプロレスとかロックとか、まあ、坂谷さんに近いみたいな、そういうところがすごく大きいんじゃないですかね。
ああ、まあそれはあるかもしれないですね。
めんどくさいオタク大好きですからね、僕らね。
カリスマ的な天才ラーメン職人、ラーメン経営者だった星座達也さんが一人暗い自室でウイスキー飲みながらルーディードの難解なアルバムを聴いて、やっぱりわけわからんってなってあいみょんを聴き始めるみたいな、そういう展開がいっぱいあってですね、やっぱり星座達也ファンからした萌えポイント、休日に一人でラーメン屋食べに行く星座さんとかですね、日高屋が異常に好きな芹沢さんとかですね、昨今の社会情勢に物申す芹沢さんとか、星座達也の魅力がもう満タンになったような、そんな作品になってます。
昨今の社会情勢に薄く切り刻んでるところがいいですよね。
そう薄いことを言うところがね、可愛らしくていいですね。電動キックボードを執拗に攻める芹沢さんとかですね。
ああ、いいですね。
すごくいいですね。昨今のラーメントレンドの麺線を整えるっていうあるんですけどね、綺麗に見せるためにね、麺を束に
折りたた
んで、ね、折りたたんでね、束のように見せる、これ麺線を整えるっていうんですけども、それに対して心の中で嫌ごとを言う、しかも心の中だけでしか言わないっていうところが、すごく可愛らしいところですけども。
いいですね。食べにくくなるからね。
そう。可愛らしい星座さんが、もう100点満点 !100 点満点で出てる。ほんと史上最高のスピンオフ作品だと思いますね。やっぱり原作者が出かけてるだけあるなぁと。
ね、原作者が自分のこと大好きで仕方がないんでしょうね、これね。
そうですよね。だんだん柳沢君雄の大市民みたいになりかけてるところがね、めちゃめちゃいい、そういう作品になってます。はい。ちなみになんですけど、史上最高のスピンオフ作品って言われると、赤城と言われることが多いですが、赤城、
ね、
天保通りの怪談時のスピンオフの赤城と言われることが多いですが、まああれも原作者が書いてるんでね。だから、やっぱり、スピンオフ作品は原作者が書かんとダメだなと、すごく思いますけども、まあそんなことはいいや。
ね、昔スピンオフじゃないけど、ゼブラーマンの漫画版を見て、なんか全然違うなってすごい。
山田レイジやろ。
山田レイジ、そうそう。
あれひどかったな。
思想が全然違うと。
何がひどいかって、ゼブラーマン公開した後4年ぐらい続いたのが、あれ、本当にひどかったな。
人気があったからじゃないですか。
あるわけないやろまあいいや。山田英二ほど小学館に愛された漫画家はいないと思うよ。実績なんもないのに、本当まあ、ええけどさ。二つ目、は
い、
面白いとこ。
二つ目、行きましょう。
相変わらずテーマのひどがりが面白いっていうとこですね。これ、前回のラーメン最有機2回でも言いましたけれども、ラーメン発見伝サーガーですね、そのシリーズごとに新しいテーマを設けてるんですね。ラーメン発見伝はラーメン職人を主役にしたラーメンの味をメインにした作品で、で、ラーメン最有機の方はですね、ラーメンの店舗全体を俯瞰したですね、ラーメンの味だけ美味しくても売れるもんじゃないですよっていうところをメインにした作品で、今回ラーメン最有機2はですね、それをさらに推し進めて、ラーメンの味というより、ラーメンの万人の形式を作り出そうという作品になっております。
わからないですね。
いやー、こんな
万人の形式。万人の形式。わからないかもしれない。
そう。醤油ラーメン、味噌ラーメン、塩ラーメンっていうのがあって、そういう形式、ジャンルですね。ラーメンの、うん。そういうのを作り出してしまおうという、これ大丈夫かって、連載初期の頃は、ラジオ食堂
も
言ってましたけれども。
漫才漫画と同じ難しさがありますよね。説得力が難しいですよね。
うん。このラーメンは美味しいんだって言っても、まあ、ある程度ハッタリで押し通せるところがあっても、このラーメンの形式が美味しいんだって言われたら、実際作ってみて、いや、別にそんな美味しくないけどなって、なりかねない。いや。
で、どうなんですか、その、答えみたいなのが、いくつか出てるじゃないですか。
そう。いや、いくつか出してるだけでもすごいでしょ。
すごい。いや、すごい。それは本当にすごいけれども。
そう。
豚汁ラーメンどうですか？
豚汁ラーメンうまそうやな。いや、美味しいと思うよ。
確かにね。豚汁ラーメンちょっとダッて頭に浮かべて、その美味しそうやなっていうのがまず一個に来て、でも麺いるんかなってちょっと思っちゃいましたね、今ね。
いや、それ豚汁やんけ。
いや、豚汁で十分美味しいんちゃうかなって。
まあ、そうやってね、常に物語のテーマとか広がりっていうのをレベルアップさせてるっていう、その辺がすごく面白いですね。あと、もう一つテーマの中で内包されてることで言うと、
うんうん、
過去作品のカウンターにもなってるんですね。この作品っていうのは形式を作るというところで芸術としてのラーメンというより職人としてのラーメンとかさ、
うん、
非凡ではなく平凡とか、うん、個人店よりチェーン店というか、
うん、
物語のテーマの転換も見せてるっていうところがすごく面白くって、
昔のラーメン発見店とか最有機ワンとかのやつは、
うん、
すごい才能の持ってる人のなんか戦いでラーメンバトルみたいなブワーってやってね、
うん、
すごい新しいラーメンだぜみたいなのが多かったっすよね、
うん、そう、斬新なことよりも誰もが受け入れられる形式を作る方が重要なんじゃないかっていう、そっちの方にね話の軸足が行ってて、過去の作品のカウンターにはなってるんですよね。過去の作品で死ぬほどバカにした背脂ちゃっちゃ系のラーメン屋に対して、うん、ある程度相対化さえも行っている、うん、これはこれでジャンルとして素晴らしいもんだっていうことをちゃんと言っているっていうところで、単なるカウンターじゃなくて過去言っていたことをカウンター当てた上で相対化している、過去言ってたこともあるけども違う見方をしたらこうなるんですっていうのが提示されてて、そのあたりがすごく面白いと思います。
なるほど。
あと我々もだいぶ年を食ってきましたので、
そうね、
個人店より
全部受け入れるみたいなね、
個人店のハイパーな食い物食うよりチェーン店でマイルドなもの食った方が美味しいよなって思ってしまう年頃になってきちゃったじゃないですか。
いや、それはそうですよね、
うん、
安定をね目指してしまう。
そう、その辺のメンタルともだいぶ波長が合ってきちゃって、すごくいいですね。僕がたびたび言う、今ブームの町中華で餃子の王将より美味しい店なんか一店舗たりともないっていう、主張がだいぶラーメン最有機2の中でも見られるというか、やっぱり過去作品だと斬新さとか個性とか、そういうところを重要視してたんですけども、斬新さよりも受け入れられる裾野の広さっていうのも必要なことなんだっていうことをテーマとして描いてて、それがすごく面白いと思います。
平凡なところのに達するまでの積み重ねみたいなのがなんかね、
いいですね。
そういう切り口で語られることみたいなのがどんどん出てきてますよね。
ね、平凡の中にも非凡っていうのは存在するっていうね、切り口が今までの各作品になかった魅力になっていると思います。
なるほど。
で、3つ目、
3つ目
やはり芹沢達也が魅力的というところですね。
なるほど。
いや、まあこれはもうね、言わずもがな というお話ではあるんですけれども、天才ラーメン職人、過去作品の敵役で、もちろん能力とかあの才能は最高の人物なんだけれども、性格はあの最低の人物であるという形で描かれてて、今回ラーメンサユキ2の作中で過去の星沢達也の畜生行動が次々と出てくる。
そうですね。あの次々と出てきますね。
次々と出てくる。気に入らない人間を土下座させたり、気に入らない人物に罵声を浴びせることなんか日常茶飯事。そんな星沢達也さんなんですけども、さっきも言ってたですね、作品内のキャラクターの掘り下げによってですね、すごく魅力的になってしまう。可愛らしいところとか、実は人情に熱いところとか、その辺が全部打ち消し合って、魅力で言うと全部いい方に作用してしまうっていう最高のキャラクターを手に入れたなと。
なんかちょっと反省させたりしよるんですよね、
うん、
反省してるくせに反省しきらんみたいなところがこうキュンってなってしまう時ありますよね。
そうですね。反省した瞬間立ち飲み屋に行ってやっぱり酒を飲むしかないなってなってしまうところがあのすごく魅力的なキャラクターに移ってしまうし、ね、やはりもう芹沢が魅力的っていうところがこの作品の魅力になってるかなとあの思います。ただあの、うん、芹沢達也が主役だとですね、話がうまく転がらないところがあるんだろうなというところもあって、いつの間にかちょっと主人公的なラーメン YouTuber のグルタ君を出してくるあたりがこの原作者うまいところだなと思いますね。
回し役ね、回し役ですね。
そう、まあ、この作品は基本的フォーマットとしてグルメ漫画フォーマットですけども、困っているラーメン屋さんなり店舗なりがあって、それを主人公が天才的なひらめきによって解決するっていうのがフォーマットなんですけども、芹沢が出張ってくると全部一言で解決してしまうんで、だから
ね、基本ね、
それだとお話として転がらないんで、だから中盤で我々側の読者側が感情移入できるタイプのラーメン YouTuber のグルタ君っていうのがね出てきて、20歳ぐらいの大学生なんですが、まあその人が芹沢から助言を受けてラーメン屋の問題を解決するっていう話になっていくっていうところもありますね。
いい人で分かってるようで分かってないみたいなところがすごい上手いですよね。
うん、そうですね。うん。四つ目。さらに深くなった芸術論ですね。このラーメン発見伝サーガはですね、昔からラーメンの話じゃなくてビジネスの話であるとか、うん、芸術の話であるとは昔からよく言われてたんですけども、
うん、
今回のラーメン西遊記2はですね、ビジネスの話はだいぶ奥に引っ込んだ上で、うん、芸術論がさらに深まって、
うん、なるほど。どういうとこですか？
まあ過去作にあった内容で言うと、表現者の表現欲求と商業性の相克というテーマをずっと扱ってました、うん、表現者が表現したいものっていうのはマーケットに受け入れられて初めて価値を持つものであるっていうことが常にあって、でその芸術家の生き方とか立ち位置っていうのを何度も何度もテーマとして繰り返してきた作品なんですけれども、今回ラーメン西遊記2の中で様々出てくるあの芸術論っていうのがあって、例えばまた後の方であの紹介しますけれども、20世紀以降の戦後の大衆文化の傾向として偽物の方がより大きな人気を獲得するケースは実に多いという、こういうセリフがありまして、
うん、インスタントラーメンのとこですね。
あ、そうですね。とか、あとあらゆるジャンルに規制はない、だがジャンルの中には厳然と規制が存在するとか、セリフとかこの考えをラーメン以外に変えても十分通用するような深い芸術論っていうのが今回展開されていると思います。
うん、なるほど。
まあ僕らはグルメ漫画という文脈でこの漫画を読んでますけども、それ以外の人が読んでも共通する何かっていうのを感じという作品になっていると思いますね。
一芸をこう極めたらこう全体になるみたいな、なんかそんな話ですね。
うん、そうなんかな。
違うかったかもしれないですね。
そうなんかな。この作品の一つのテーマとして、いろんなタイプの天才、才能に恵まれた人たちの死と再生を描いてるんですよね。
うん、
うん、あの意識して芸術論の方を書こうとしてるんだなと思いますね。うん、
あの今まで出てきた西遊記1とかので活躍してきた人がこう辞めてしまうんだみたいなのがよく出てきますもんね、これね。
そうですね。
それをどう成仏させるかみたいなね、あるいは再生させるか、うん、 みたいなね、
うん、
そういうところで生き方みたいなのが出てくるんですよね。
若い時にすごい成功した人の人生とか、うん、まあ大体そういう人生ばっかりやな若い時に成功したけども社会との折り合いがつかなくて、まあ悪く言っちゃえば落ちぶれた人たちがいっぱい出てくるんですけども、そういう人たちの生き方っていうのが昇華されるエピソードが非常に多い印象ですね。
一人だけなんか若い時からあんまりうまくいってなかったけれども、天才のところに後でついていったけどもやっぱりうまくいかなくてわけわからんようになったけども地に足つけてやっていきますよかったねみたいな人もいましたわね。
いましたね。ラーメン自販機編の平田くんですね。
ああそうそうそうそう
やたらプロレスネタが多かったラーメン自販機編
自販機編ね
というところでも楽しめると思います。はい、で最後5つ目、グルメ漫画好きこそ楽しめる展開っていうのが結構多いですね。グルメ漫画を読んでたら結構パターンというか、うん、こう来たらこうなるっていう物語の定石っていうのがあるんですけど、
ね、
その定石崩しを何回もやってきてくるんで、我々、グルメ漫画好きからしたらそれが面白くってたまらないっていうところが魅力になってますね。
はい、どんなところなんですかね。
例えばですね、麺屋炎症堂編っていうのがありまして、これコミックスの第6巻ぐらいなんですけども、麺屋炎症堂っていう、まあ何十年前から繁盛しているカリスマ的なラーメン職人がやっている店舗の弟子の話なんですよ。で、
うんうん、
のでん分けして弟子が新しい店舗を持つんですけども、どうも評判が悪くて繁盛しないっていう、うん、そういう店舗があって、それを芹沢さんとかですね、ラーメンユーチューバーのグータさんがなぜ繁盛しないかを解きほぐしていくっていう話なんですけども、こういう物語の展開って何かしらの誰も気づきにくかったポイントがあって、それを改善したら繁盛し始めるっていう、まあこういうテンプレ的な展開があるんですけども、
あそこでこの気づきにくいところは実はこれなんだで腕を見せるみたいなね、
ねっていうところがあるんですけども、この麺屋炎症堂編のオチっていうのが今まで見たことがないオチっていう、まあここはネタバレなので伏せますけれども。
なるほどなるほど、
うん、
確かにでもすごい説得力ありますもんねこれね。
そうすごい説得力がある、
すごいこう単体としても説得力があるし、ラーメン西行きサーガーの中でも確かにこんなことずっと言ってたわみたいな話にもなりますしね。
確かにね、そうなんですよね。でね、そういうものって今の日本の世の中でいっぱいありそうだなっていう、そういう説得力もあってすごく良かったですね。でね、最新12巻から13巻のですね、事業継承編っていうのがありまして、うん、都内で何店舗かやってるラーメンチェーン店の社長が休止して、それを継ぐ三兄弟がいて、その三兄弟が仲が悪くて、どうやってこの事業を継承していくかっていう話で、美味しんぼとか、喧嘩ラーメンでもこういうエピソードありましたけれども、大体はその三兄弟が仲直りして、三兄弟が力を合わせて、親より良い商品を、ラーメンを作っていくっていうのがテンプレなんですけども、このオチもね、全然違うというか、どちらかといえば今までのグルメ漫画ではこういうオチになってたけど、現実は違うだろうというような作者の主張が聞こえてくるような、
うん、説得力あるから、これはまあでもなるほどって思う感じですよね
このラーメン発見伝西遊記のラーメン発見伝サーガは、実際にあったラーメン屋とかそういうエピソードをかなり元にしてるっていう話なんで、
あ、取材上でこういうのが出てきたっていう、
そうっていうんじゃないだろうかと僕なんかは思ってるんですけども、そういうグルメ漫画好きな人ほどツイストの効いた展開っていうのが面白く感じると思いますね。はい。
なるほどね。すごくいいです。
はい。この5つの魅力っていうのがですね、私が考えるラーメン西遊記2の魅力ということになりますね。はい。まあ、ここまで説明聞いていただいたラジオ食堂のリスナー方々にとってはですね、もう読む以外の選択肢がなくなったと思うんで、もし仮にまだ読んでないという方がいたら、今すぐ読んで後半を聞いてください。
後半ってあるんですね。
はい。前半終了で後半。
前半終了で。なるほど。
まあ、後半は別にネタバレする気もあんまないんですが、はい、ここまで聞いたら読みたくて仕方がなくなってると、
なるほどなるほど、
まあ、思うんで、ではですね、ここからはラーメン西遊記2の名シーン特集を、はい、始めたいと思います。このね、ラーメン西遊記2、もう12巻まで出てますけれども、この12巻のハイライトを簡単に説明させていただこうと思います。
なるほど。
もう12巻まで出てますからね。
すぐ終わりそうなスタートでね。
で、
始まったのに、もう5年以上続いてる。はい、すごい。
まず1巻ですが、こちらはもう前の放送でも言いましたが、ハイライトはですね、芹沢復活の、来る人間が評論家じみたことを言い出すのは衰弱の兆候だ。こちらがやっぱり名シーン。 になりますね。もともとね、さっき言ってた主人公の星沢さんはですね、ミドルエイジクライシスによって、ラーメンの情熱とか仕事の情熱を全部失ったところから始まったんですけれども、うん、なんやかやあって、ラーメン作りの最前線に引っ張り出されて、その中で復活する言葉が、作る人間が評論家じみたことを言い出すのが衰弱の兆候だっていう、俺は単に作りたい、ラーメンを作りたいだけのラーメンバカだっていう、ここはもう本当名シーンですね。
うん。何難しいこと考えとんねんっていう、こう、うん、勇気を与えられますよね。
よくビジネスの世界でも、行動が全てだって言われるんですよ。まあ知識も大事ですし、その知識を元にした評論っていうのもすごく大事ですけども、評論する前に行動が全てを変えるっていうところだと思うんですよ。星沢さんが職人としての人生に対して疑問を持っていたところに、評論家じみたことを言ってたらあかんと、単に俺はラーメンバカだと思い出したこのシーンっていうのは、まあ一巻のハイライトですね。
そうですね。
で、二巻のハイライトはですね、ちょっと二つ迷ったんですけど、まあやっぱりこっちかなっていうのは、二巻の中で出てきた、自分の作品ではなく万人の形式だっていうところですね。二巻の最初の方にですね、
うん、
前作の主人公に対して自分のラーメンを食べさせて、うんうん、そこの、あの、ごちそうさまでしたっていう言葉はすごく良かったんですけども、
あ、いいですね。
あそこすごく良くて、ほとんど何も喋らない中、
うん、
ごちそうさまでしたって言って、それに星沢さんが、あーって答える、うん、それで終わるっていう、
うん、
ここもめちゃめちゃ良かったんですけども、やっぱりテーマを提示した、やはりここの自分の作品ではなく万人の形式だっていうところを今回2巻のハイライトとしようと思います。
あそこがその自分の作品の供養みたいなところですよね、
うん、
あの新社長に渡すところがね。
あ、そうですね。で
次のところで万人の形式ですよね。
うん、バーディング、そう。今まで自分が作ってきた自分の作品としてのラーメンっていうのを若い前作の主人公に継承した上で新しい道に進むっていうところがあったのが2巻ですね。
うん、
1巻はさっき坂原さんが言った通り、これすぐ終わるでっていう感じの作品だったんですけども、2巻で引退して自分の事業を後輩に渡してで新しいテーマが出たところで、あ、これ続ける気なんやという感じにはなりましたけどね。
上げてきよったでってなりましたよね。
はい。第3巻はですね、ここでやっぱり重要なのは、星沢達也が引退して一番最初にやることっていうのが、ロードサイドのチェーン店で働くことっていうのが3巻で描かれるんですけども、これがこの作品のテーマを象徴しているかなと思うわけですね、
うん、
今までチェーン店より個人が作家性をフルに発揮した独創的で斬新なラーメンが一番いいとしてた漫画なんですよ。それを全然違うロードサイドの言葉を選ばずに言うと、ラーメンマニアからは小馬鹿にされるような存在のところで働くっていうのが、この作品を決定づけたところだと思いますね。
そうですね。万人の形式っていうのはこうだっていうのを見せつけたところでしょうね。
このベジシャキ豚麺堂っていうのは、普通の豚骨スープの上に野菜炒めを乗せて出すっていう、なんとことはないラーメンなんですけども、
うん、
そこに万人の形式っていうのを見つけ出すっていうストーリーになります。ここからだいぶね、面白くなっていきますね、
うん。
はい。第4巻はですね、前回のラジオ食堂でも俺がもうプッシュしてましたけれども、ここのラーメン自販機編がもうとてもいい、最高にいい、この、ここも過去天才だった人間が出てくるんですけども、天才だけど落ちぶれて、北関東か東北みたいな田舎でホームセンターの社員をやってる人がいるんですけども、その人がラーメンを作るときに言った言葉、もう俺のラーメンの中に俺はいないんだよって。うん、
あ、かっこいいですね。かっこいいですね。
ほんと痺れますね。
ラーメンだけじゃなくても思いますよね。
そう。レディオヘッドのトム・イン・ヨークあたりが言ってほしい。もう、俺のサウンドの中に俺はいないんだよって言ってほしい。
ちょっと腹立ちますね。あの、ボノが言ってるとか。
U2 のボノが言う。ボノが言ったらなんかムカつくな。
ムカつく。
まあ、また変な息で始めたな、こいつって思う。
始めやがって。
なるけど。例えば、エレファント・カシマ氏の宮本なんとかさんとか、すごくこのスタンスに近いと思いますよね、やっぱ。
ああ、なるほどね。
若い時、尖うだけ尖って、90年代から2000年代にかけて、
うん、
ドがつく J-POP を鳴らし始めたエレカシの宮本とか見ると、もう俺のサウンドの中には俺はいないんだよ って、いうのが、もう何周も回ってかっこよく聞こえる。そこが、もうめちゃくちゃいいですね。読むたびに泣いてしまいますね、俺は本当に。
すごいメタな話しますけど、
はい、
あの、こういうのが、ラーメン西遊記2ですよね。
そう。
の、こういう意味わからんトークが、昔語りが西遊記2ですよね。
そうそうそうそう。そうですね。で、5巻。これがですね、大江戸背脂剣編っていうのでですね、さっきも言いましたが、過去作では散々小馬鹿にしてた東京の背脂ちゃっちゃ系ラーメンの深掘りをするっていうことになります。で、この中で、やはり一番の名台詞といえばですね、家系か児童系に変えたらいいんじゃないかっていう、この台詞が痺れますね、本当に。
痺れますかね。
大江戸背脂剣っていう背脂ちゃっちゃ系ラーメンで、もう全然人気がなくて潰れそうなラーメン屋の手こいでしないといけないっていう時に、一番最初にセイザーが言ったことは、家系か児童系に変えたらいいんじゃないかっていう。
それ確かあれですよね。うん、そうしましょうみたいな話に一瞬なってます。
一瞬なってた。ね、そう。うん、でも、おそらくなんですが、今、外食コンサルっていう人がいっぱいいると思うんですけども、
うん、
外食コンサルの人が一番最初に言うのがこのセリフなんでしょうね。知らんけど。
いや、そうだと思いますよ、うん、なんか、うん。あ、それと味変ね。味変っていうの？いろんなの好きにかけていいですよみたいな店。東京は知らないですけど、大阪異常に増えたと思うんですよ。いろんなこうトッピングが乗せてて、好きなの入れていいですよっていう店が異常に増えた。
それも多分外食コンサルがよく言うやつやね。
そ
ういうか、俺、外食コンサルの島やんっていう大阪を中心に活躍してる人も YouTube チャンネル結構見てるんやけど、島やんがしょっちゅう言うよ、それ。
あいつのせいって言うてもあれやけど。
そう。
あいつすごい増えたと思って。
あいつのせいの可能性高いぞ。
そういうことですか。
卓上調味料が異常に充実してるやつ。
そう。行ってた店がそれになっちゃったら、すごい寂しい気持ちになりますからね。
なんでやねん。
いやいや、なんか、作りたいもんあったんちゃうんかよって思っちゃう。
あなるほどね。
うん、こう、おもねるんかよって思っちゃう。
思っちゃう。
アーティストだから。
そうじゃなくて、お客様の笑顔を見たいっていう方が、あなたの核となる部分でしょっていう、そういうことじゃないですか、多分。
そういうところもテーマだ。
テーマ。五巻に突然、日高屋のことを絶賛し始めるセリザーソンっていう名シーンがありますので、こことかすごくいいですね。
いいですね。
作中では麺屋ホリデーってなってますけど、明らかに日高屋ですね。で、過去作では明らかに日高屋が、モデルになっているラーメン屋が出てきて、それのことは散々ディスっておいて、結局セリザーさんは日高屋のことめっちゃ好きやんって、だって、すごくいいですね。
すごくいいですね。
五巻で日高屋好きっていうことが映えて以来、そっから先断るごとに麺屋ホイデーのタンメンが食いたいっていうセイザーさんがすごくいいです。
はい、いいですね。いや、美味しいですよね。
うん、日高屋のね、断面美味しいですね。思わず今日僕ももう、この収録の準備をするので、読み返してて、思わず昼に近所の日高屋で断面食べてきちゃいましたね。
予習で。
美味しかったですね。で、6巻はですね、さっきも言ってた麺屋炎症堂編で、
うん、
はい、ここでもですね、セイザーさんが家系か児童系をやればいいって言い出すんですね。流行ってたんじゃないか。
あ、そうですか。
はい。次、7巻で、ここからは、麺屋炎症堂編からコンサル小宮山編っていうところに行くんですけども、ここでやっぱりキーとなるセリフがあって、だが人間、そういうものばかりがうまいわけじゃない。チェーン店のラーメンのように定番のありきたりの味だからこその平凡なうまさを欲する時もあるっていうセリフがあって、天才が独創的で斬新な味を作るっていうのももちろん素晴らしいことなんだけれども、そういうものばかりがうまいわけじゃないことを言ってて、これはまさにこの作品のテーマを象徴してるようなセリフになるかなと思いますね、
うん、
平凡なうまさを欲する時もあるっていうのがこの平凡なうまさっていうのがまさに万人の形式なんだと思います、
うん、
で8巻コンサル小宮山編からインスタントラーメン編になりましてで20世紀以降の戦後の大衆文化の傾向として偽物の方が大きな人気を獲得するケースは実の多いという、
うん、今回で言うとインスタントラーメンなわけですよね
インスタントラーメンだしラーメンそのものが偽物よりスタートしたっていう出自もありますし、
ラーメン西遊記1の最後の言葉ですよね。最後ぐらいの言葉ですよね。
そう、ラーメンとは、フェイクから真実を生み出そうとする情熱そのものですっていう。
すごい、出てきた、すごい。
そのラーメン西遊記サーガ全体のテーマともなっている。テーマを包括するようなセリフになると思います。
うん、
で、10巻は、こちら、天才原田編っていう、うん、ここでね、かなりいろんな話が出てくるんですけども、うん、ちょっとこれは、すいません、かなり好きなんで、多めに、
どうぞ。
多めに引用するんです ですけども、
うん、
例えば格闘技に対するプロレスも、うん、ブラックミュージックに対するロックも、伝統的な麺料理に対するラーメンも、本物そっくりの模造品という意味での偽物ではない、うん、ハイレベルなモノマネ芸よろしく、本物の持つ何かしらの特徴や魅力を抽出し、時には組み合わせた上でデフォルメを施して独自の表現へと昇華した、いわば誇張品としての偽物なのだっていうセリフがありますね。はい、
ありますね。
それはつまりいいとこ取りであり、人気が出やすいのは当然のこと。とにかく面白ければ勝ち、売れれば勝ちの大衆文化社会において偽物が大人気となるのはそういうことだろう。はい、で次、そしてそのジャンルが最も活性化し人気がさらに拡大するのは、そうした偽物から脱皮し本物になろうとあがく過渡期にあるんじゃないかということだ。ロックで言えばプレスリーもすごいが、なんといってもビートルズの登場以降、音楽的に日進月歩の進化発展を遂げた20年ほどがジャンルの黄金期だ。日本のプロレスで言うとアントニオ猪木が異種格闘技戦を開始してからの20年ぐらいですかね。格闘技と賞、虚実が混然一体となったカオス的熱狂空間が形成された時期っていう風に書いてて、そうした過渡期を経てロックもプロレスも今や完全に自立したジャンルとなった、本物になったと思う。だがそうなったら俺はどちらにも興味を失ってしまった。本物は本物でもこじんまりと手堅くまとまった感じで肩にはまった退屈さを感じるんだ、という一連のセリフがありまして、わかるすげえわかる、わかりみが深い。
いや、そうですね。それをこう、またこう、熱気を取り戻すみたいなところがテーマなんですよね、多分これ。
うん。そうですね。まあ、それか、この物語の中では、ラーメンっていうのは、偽物から本物になろうとする熱狂的な過渡期っていうのを、もうすでに超えて、一つのジャンルとして、料理として確立された後であるっていう、そこの中で、新しいものを、模索するにはどうすればいいかっていうことを考えるっていうのが、テーマなんかなとか思ったりします。
そうですよね。
僕らの世代で言うと、2000年代最初に、格闘技がめちゃめちゃブームになって、有名な話で、2000年代の最初に、プライドっていう格闘団体のテレビスペシャルが、大晦日で、紅白歌合戦の視聴率を超えたといった瞬間、あの時の熱狂が忘れられない世代なんですよね。で、それより、明らかにレベルが上がっている現状の格闘技、UFC とかね、そういうところにあんまり興味が持てない自分っていうのがいて、それっていうのは偽物が本物になろうとする過渡期に一番盛り上がるというか、夢中にさせる力っていうのが出るっていう、自分の体験も含めて、わかるわかるってなってしまった。インターネットラジオだってそうよ。いろんなもののレベルが上がって、通常の地上波放送と遜色のないものがいっぱい出てきてます。インターネットラジオ、ポッドキャストの中でも。でも、それがあんまり面白くないというか。2000年代とか2010年代とかに様々な怪しげな人間が音声配信っていう新しいメディアに飛びついてた時代っていうことを懐かしく思ってしまうっていう。我々の世代で言うとテキストサイトの時代が一番面白かった説とかさ。
テキストサイト面白かったですよね。テキストサイト面白かったのに本当に全部残ってないから残念ですよね。
ニコニコ動画の方が YouTube より面白かったとか。
いや、面白かったですよね。それ僕はあれか、あれボーカロイドか。ボーカロイドはそうですね、昔怪しげな人いっぱいいましたけど、もう今みんなプロみたいですからね。
そうですね、楽器の一部に完全になっちゃいましたね。
もうそういうもんってちゃんとなりましたよね。楽しかったというか、そうね、エネルギーはありましたよね。
エネルギーが、そういうところをね、思い出す、とにかくわかるっていう、そういう名言でした。はい。で、はい、そこからですね。事業継承編。まあ、事業継承編に関しては、先ほどももう言っちゃったんでいいんですが、今やってる、クリエイター VS 評論家編っていうのも、まさに芸術論でたびたび話題になるテーマであり、ここに結論を出すことなんかできるのかっていう、すごいスリリングな作品になってますよね。
そうですね。今まで本当に説明役みたいだった人が参戦みたいにね。
そう。なんやかやあって、ラーメン職人とラーメン評論家がラーメンで勝負するっていう展開になっているんですけども、今まで何度となく繰り返されてた議論で、ほな自分でやってみーやっていう、クリエイターが絶対に言っちゃいけない言葉をテーマにしているわけですよ。
まあ絶対に言いますからね。
映画一本でも撮ってない連中が俺の映画を腐すのは気に入らねえっていう、昔品川庄司の品川さんがよく言ってた話ですけども、芸術論のど真ん中 かだと思いますし、先の展開が気になってしょうがない、とにかく読みたい、ね、まあちなみに言うとですね、こういった評論家が実際ね、その評論する対象を作れるのかっていうのは、うん、過去にですね、あの、はい、映画評論家が映画を撮る事例が何回かあって、それで大体答えは出ちゃってるんですけれども、
はい、進撃の巨人のことですかね
町田智博さんでしたっけとか、あとミスの波動さんがシベリア超特急っていう、
あ、作ってますね、
あの、日本映画史に三千と輝く打作を作ってしまったんで、ある程度答えは出てるんですが、まあ勝負の行方は置いといてですね、評論家とクリエイターの間で絶対起こる総国というか、そこを正面から描くのは楽しみですね、うん、本当。
みんなが楽しみなテーマですよね。
うん、話の展開上、評論家が勝つようになる気がするんですけどね。
まあ、あの、でも多分これ、勝つとか負けるとかの前に、戦いどうするねんが一番気になりますよね。
うん、
評論家がラーメン作るんかいっていう。
作るんかいって なっちゃうもんね、それね。
ね、まだ、それがまだ分かんないです。次の回で分かるんですよ、多分。
うん、どうすんでしょうね。はい。ということで、ね、ちょっと、あの、駆け足気味に全部触れちゃいましたが、もうとにかく全エピソード非常に面白いんで、過去作を読んでなくても楽しめる要素っていっぱいあると思いますし、うん、ラーメン西遊記2から読み始めるのも全然ありだと思います。
うん、全然ありだと思いますけどね、
うん。散々インターネットミームになってるラーメンハゲっていうのがね、大体のパーソナリティ分かると思いますんで、そのパーソナリティさえ分かっていれば、まあ、ある程度ね、一巻あたりはちょっと過去作読んでないと分からないシーン多いかなとは思いますが、2巻3巻以降になってくると全然関係なくなっちゃいますんで、だからぜひおすすめなんで読んでみてほしいと思います、うんうん、
はい。
最近気づいた万人の形式のコーナー
おい、
はい、
万人の形式のコーナー、
はい、たまたまなんですが、
はい、
職場の近所のリンガーハット行った時に、
うん、
牛もつ煮込みラーメンっていうのがあってですね、
うん、
これがすごく美味しいんですよ。あのリンガーハットのね、
いや、うん、へーって言ったけど当たり前だねって思っちゃいましたね今ね。
そう、あ、これですね、リンガーハットの牛もつちゃんぽんですね、
うんうん
うん、野菜の美味しさを引き立てるニンニクと唐辛子のパンチが効いたあごだし醤油スープが絶品、プリプリの牛もつと炒め野菜、もちもち麺がやみつきになる一杯です。
はい、うん、万人の形式ですね。
これがね、うまいんですよ。
いや、
当たり前なんですけど。
当たり前やんしか思わないです。当たり前やんしか。
い
やでも牛もつなかなかないかも。吉野家とか松屋とかに牛もつありましたっけ？
それで言うと最近牛もつはチェーン店でも出すようになってきましたね、うん、あんまないですけども、例えばガストとかで季節商品でですね、冬に毎年もつ鍋を出すようになりました。
あ、
いや、なんか想像なんだけれども、牛もつのロジスティクスが発達してんじゃないとは思ってる。チェーン店で結構出すようになってたから、
私の勝手なあのゴールなんですけど、うん、コンビニのおにぎりに入ったらゴールじゃないですか。
牛もつがか。
牛もつ握り。
確かにな。それはゴールですな。
強いんじゃないですか。
まあそれは相当先の話かと思うんですが。
先の話ですかね。
この牛もつちゃんぽんですね。
うん。
すごく簡単に言うと、
うん、
もつ鍋の締めにちゃんぽん入れるじゃないですか。
もつ鍋の締めにちゃんぽん入れるじゃないですか。うん、そうですね。
はい。それを商品にしただけなんですよ。
うん、そうですね。
これがめちゃめちゃうまい。
それは、うん、当たり前、ま、そのね、当たり前なんじゃないですかって強いですよね。
うん。
アマゾンの、ジェフ・ベゾスいるじゃないですか。
うん、はい。
その人がビジネスのコツ、として、
うん、
目新しいこととかニッチなことを狙うんじゃなくて、ずっと永遠に変わらないことを見つけろって言うんですよね。
ああ、はい、そうですね。いいですね。
それが牛もつ煮込みってことですよね。変わらない美味しさみたいな。
牛もつちゃんぽんが美味しくなくなることなんか絶対ないですからね。
絶対ないですからね。
最近見つけた万人の形式でした。
そうですか。それは一つですか？三つぐらいないですか？
いや、あの、一つです。ちなみに牛もつちゃんぽんはですね、今調べたら販売店舗結構少ないことが判明しましてですね、普通のリンガーハットでは売ってないかもしれません。東京でさえ 1,2,3,4,5,6,7,8,9、10店舗しかやってない。大阪では 1,2,3,4,5,6 店舗しかやってない。
全然じゃないですか。
全然ですな。はい。ということで見つけたら、あの、食べてみてください。はい。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。いやー、長々と語ってしまいましたが、満足しました。
よかったです。
はい。坂原さん、何か言い残したことありますか？
その、万人の形式って言っててね。
うん。
なんか、坂谷さん1個しかないから他にないかと思って、今、チャット GPT さんに聞いてるんですけど。
はい。
1、カレー、2、スープ、3、サンドイッチ。 4おにぎり、5ナンチャパティ。弱い
です、ね、弱いですなあ。新しいやつを出してきてほしいですね、うん、チャット GPT さ
ん。なんか、あ、それもあったな、みたいなのが欲しかったね。
欲しかったですね。ラーメンに限って言うと、うん、万人の形式に絶対なりうるのは、カレーラーメンだと思うんですよ。うん、
ああ。
カレーラーメンが、なんでここまで日本では人気が出てないのかっていうのは、ラジオ食堂でも何度も言ってますが、うん、これから、新しいカレーラーメンが、日本を席巻するのを、まだ残されている、ブルーオーシャンだと思いますね、ほんと。
相性悪いの？
わからん。いや、でも、カップヌードルカレーは不動の4番バッターじゃないですか。
ほんとや。あいつこそあれやんか。偽物っていうか、あいつの本物おらへんやんか。カップヌードルカレーの本物。
そうやな、う
ん。すごい。
すごいよね、あれは。いや、まあ、カレーラーメン出してる店はあるけどね。
あるけど、全然、美味しくないとも言わないけど。
パッと出てくるような、有名な店はないですね。
うん、うん、全然ないですよね。うん、
だから、これから先はカレーラーメンになるんじゃないです
か、ね。カレーラーメンをいかに作っていくか。
うん。なんかね、最近 YouTube 見てたら、うん、ラーメン屋同士の対談があって、
うん、
そこであんまり深掘りはされてなかったけど、
うん、
カレーラーメンは邪道ですからねっていう発言があったんで、うん、そこにヒントがあるような気がする。
でも、なんか私ちょっと今考えて思ったけど、まずはカレーつけ麺からじゃねえのってなんとなく思いましたね。
ありますね、カレーつけ麺は。
カレーに寄り添っていく方向からして。
確かにな。
やっぱだから、つけ麺とラーメンの間にすごい幅があって。
いやー、やと思うよ。なんか、つけ麺だと、メジャーになりきれないよ、やっぱ。
うん、いやー、なりきれないですね、うん。
ラーメンじゃないと。
うん。スープカレーかラーメンに寄り添ったらいいのか。うん。それはできそうだ、
まあ、それはできると思いますね。はい。
でも、スープカレーのラーメンの麺ってなんかすごいインスタント麺が入ってそう。
いや、それは、イメージじゃないか。
イメージ。お前。いやいや、イメージ。私の勝手なイメージで。
カレーうどんにもう限りなく近くなっちゃうからとかいろいろあると思うんだけど。
うんうん。うん、
ラーメンとしての独自性がなかなか出しにくいメニューなんかもしれない、
ね。うん、それはね、難しいね。カレーが、それ美味しくなっても、その、カレーバトルになりそうな気がするね。ラーメンバトルじゃなくて。
うん、まあね。まあそうかもしれないね。もしかしたら、はい、このラーメン最有機2のオチも、はい、カレーラーメンを開発して終わるかもしれませんね。それこそ究極の形式ですからね。
いやでもラジオ食堂内でこの万人の形式とは何か企画を作ってなんか集めたらどうですか。うかつなことしたら勝手に送ってくるから嫌かな。
そう、いやまあでどっからどこまでっていう話になるからね。であとね、まあ多分結論なんか出しようがないから、
いや、
まあ、
そうね、
まあふわっと終わると思うよ。そんなさっきも言ったけどさ、万人の形式を追い求める芹沢さんやけどさ、本人一つも出してへんやん。周りの人間ばっかり、まあ、万人の形式となりうどメニューを開発してるやんか。
本当の本当の本当に、豚汁じゃったっけ？
豚汁ラーメン、
うん、豚汁ラーメンが万人の形式やと思ったら、芹沢さんが出して終わってるからね。
そう、そうでしょ？だから、ね、周りの人間しか開発しないシステムになるんじゃない？だって、終わっちゃうしさ、説得力出えへんやん、物語として。
そうね。
天才芹沢達也が追い求めた結果、発見した万人の形式なんか、そんなん出すようがないやん、そんなん。
そうだ、ラーメンの中に米を入れたらうめえ。
あるけどな、そういうの。まあ、というか、ラーメン最有機1であったやろ、それ。ラーメンライスの発展系ですっていうのが。
思いやった、私は。
そうやね。反省してや、ほんと。
すんません。ちょっとだから次、ラジオ食堂に投稿する機会があれば。
はい。なんか送ってください。万人の形式を思いつきました。
はい、もうみんな送ったらちょっとめんどくさいんでやめてくださいね。
あ、はい、そうです。
皆さんの周りに言っておきますけど。
そんなことはないし、多分そんなこうへんと思うし。
あ、そうです。
大丈夫です。
はい、よかった。